本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒言行録27章21節から26節です。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが皆さんのうち誰一人として命を失う者はいないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。アーメン。ソルギョ、今日は9月17日主日です。クリスチャンにとって主日は日曜日ではなく主の日として、三位一体の神様を礼拝する特別な日です。それで私たちは主日である今日、何はさておき皆一緒に礼拝堂で神様に礼拝を捧げています。クリスチャンにとって今日がこのように重要なのは、今日が主日であるからで、今日の日付が9月17日であるからではありません。今主日礼拝を捧げている信者の皆様の中には、今日が何日か認識していない方もいるでしょう。今日が9月17日であるのが分かっている信者の皆様も、いくらもしないうちに大部分今日の日付を忘れてしまうでしょう。それで今日を言及すべき必要があるならば、9月17日ではなく9月第三主日と表現するでしょう。その反面、信者の皆様の中には今日の曜日ではなく9月17日という今日の日付が重要なお方も確かにいるはずです。例えば今日がこの世に生まれた誕生日の方々、今日が愛する人と家庭を成した結婚記念日の方々、今日が愛する人とこの世で永遠に別れた追慕の日である方々には、今日の曜日より日付がさらに重要でしょう。その方々に9月17日は単純に1年365日の中の1日ではありません。その方々に9月17日はその方々の人生で特別な意味を持った絶対的な日です。1年が365日もあっても、いくら歳月が流れても、人々は特別な意味を持った日は忘れません。その日は自分の人生の意味が含まれていますし、その日がまた自分の人生の意味を新しく思い起こさせてくれるからです。都市を離れると石が至るところに散らばっています。価値がないからです。観賞用の石のように価値があるのなら、すでに誰かが拾っていたでしょう。しかしある人の家の居間に何の価値もないように見える石、至るところに散らばっている石と全く区別ができない石が飾られているならば、その家の主人にはその石が特別な意味を持っているからでしょう。幼い頃、故郷を離れながら田舎の家の庭で拾ってきた石であるなら、その石は単なる石ではありえません。その石の中には彼の幼少時代がそっくりそのまま大切に保存されています。それだけでしょうか。すでにこの世を去った両親に対する思い出もその石の中にこもっています。 その石は自分の人生の一部分が刻まれている半導体チップと同じです。至る所に散らばっている石であっても、このように特別な意味がこもっているなら、それはもう無価値な石ではありえません。意味を持つ石はこの世の何物にも変えられない絶対的な価値の集合体になります。囲碁の碁盤は縦横各19本の線で構成され、碁石が置ける目は361箇所あります。その碁盤に2人の棋士が平均250の白黒の碁石を互い違いに打ちながら勝負を決めます。プロ棋士とアマチュアの違いは最初から石を並べ直すことができるかどうかにかかっていると申し上げたことがあります。プロ棋士は対局が終わった後にも250の碁石をお互いどのように互い違いに打ったのか、正確に最初から石を並べ直すことができます。アマチュアは夢にも思えないことです。アマチュアに碁石は単に同じ大きさの石に過ぎません。したがって対局が終わった後に、その数多くの碁石の順序をいちいち覚えているということは全く不可能です。プロ棋士にとって碁石は単なる石ではありません。プロ棋士の碁石は彼が意図する意味の表現です。プロ棋士の碁盤の上は単純に石が打たれるのではなく、二人の棋士が意図する意味が一ところに混じり合うわけです。故にプロ棋士は対局が終わった後にも、その意味に従って250に達する碁石を正確に最初から石を並べ直すことができます。全く同じ形の石の順序は覚えられなくても、各々各々の石が持っていた意味は忘れられないからです。人々は誰かと対話を交わしながら普通手も動かします。しかし対話が終わった後に、自分がどのように手を動かしたか、そして手の動きの順序がどのようにつながったのか覚えている人はいません。手の動きは無意味な動きだったからです。ですがバレリーナは2時間余りにわたる公演中にずっと自分の体の動きの順序を正確に覚えながら踊りを踊ります。バレリーナのバレエもやはり意味の連続であるわけです。どの手振り身振り一つとして意味のない動きはありません。その意味に従って踊りを踊るのがバレエです。意味はこのように重要です。一年が365日もあっても、意味を持っている日は単なる日ではありません。至るところに石が散らばってあっても、意味を持っている石はもう石ではありません。平均250に達する碁石に意味を与えて、その意味に従う人が専門の棋士です。意味のある動きの連結がバレエです。信仰生活もこれと同じです。パウロが乗っている船が死のエウラキロンと呼ばれる暴風に襲われました。アレクサンドリアの船に乗船した人々は長い間飲まず食わずでいただけではなく、太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で、自分たちが乗っている船がどこに押し流されていくのかすら分かりませんでした。結局人々は助かる望みさえも失ったまま、皆死の絶望に飲み込まれてしまいました。しかし その死の絶望の真ん中で立ち上がる一人の人がいました。使徒パウロでした。それは彼の鋼鉄のような意志や信念の産物ではないと申し上げました。すべての人々が飲み込まれたその死の真ん中で、パウロ一人立ち上がることができたのは、神様がご自身の御言葉でパウロを捕まえてくださったおかげでした。神様が死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中でも、パウロを変わることなくご自身のヒペレテスとマルティスとして皇帝の法廷に立て、船に乗船した人々をすべてパウロにお任せになられると明言なさいました。それは神様がパウロに お与えになった神様の御言葉でした。エウラキロンと呼ばれる暴風がいくら恐るべき死の恐怖であっても、神様のフィペレテスとマルティスとして皇帝の法廷に立たねばならないパウロの前途を妨げられないという御言葉でした。パウロは神様のその御言葉について、私は神を信じています、私に告げられたことはその通りになりますと宣言しました。それは神様の御言葉に対するパウロの信仰告白と申し上げました。そしてパウロは次のような宣言で結論を結びました。本文26節です。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。パウロは私たちがどの島に打ち上げられうるとか、どの島に打ち上げられるかもしれないとは語りませんでした。パウロは断定的に、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずですと結論を結びました。前回申し上げましたように、それは現在与えられた状況に対するパウロの解釈でした。パウロは死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中でも、神様が与えられた御言葉をもとにして、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずですと現在の状況を解釈したのでした。死のエウラキロンと呼ばれる暴風さえも神様の摂理の中にあるならば、ローマにある皇帝の法廷にご自身のフィペレテスとマルティスとして立てられるパウロを、神様がローマと反対の方向へ導いていかれるはずはありませんでした。死の恐怖の中でアレクサンドリアの船がどの方向へ押し流されていくかすらわからなくても、パウロは神様が皇帝の法廷があるローマの方へ船を強く押しておられることを信じました。それが事実であるならば、アレクサンドリアの船はローマへ向かう地中海の通り道のある島に着くことになるのは明らかでした。それでパウロは、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずですと自信を持って説明しました。そして前回申し上げましたように、パウロを含みアレクサンドリアの船に乗っていた276人全員はマルタ島に無事に上陸し、翌年の春になるまでそこで冬を過ごしました。地図を確認してみますと、その島は驚くべきことに、アレクサンドリアの船が出港したクレタ島から帝国の首都であるローマに至るほぼ中間の地点に位置していることがわかると申し上げました。パウロが解釈した通り成就したのです。それは他に選択の余地がない辺境の小道で起こった出来事ではありませんでした。広大極まりない、長い間太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中の地中海の上で起こった出来事でした。ヨーロッパ大陸と アジア大陸、そしてアフリカ大陸に取り囲まれている地中海は、東西の長さが約 4000km、南北の最大の長さは約 1600km で、海全体の面積は296万9000平方キロメートルです。韓国の面積が約10万平方キロメートルなので、地中海は韓国の30倍に該当する面積です。今、アレクサンドリアの船は船長の統制下で正常な航路を航海する船ではありません。死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中で、すでに統制力を失ったアレクサンドリアの船は正常な航路から外れて、その船に乗船した人々は船がどこへ押し流されていくかさえも分かりませんでした。船はある島に漂着するかもしれませんが、韓国の面積の30倍に達する広大な地中海で漂流を続けたとしたら、船に乗っている人々は皆命を失う可能性もありました。しかしアレクサンドリアの船に乗船した人々は、パウロが解釈した通り、帝国の首都であるローマに至る地中海の通り道のマルタ島に上陸し、ただ一人の例外もなく全て救われました。島とは、四方が海に取り囲まれた岩屋や土地を意味します。地中海は平均の水深が1458メートルで、最大の水深は4404メートルにもなります。ですから地中海に島がそびえているということは、かなりの長さに達するその島の底部が海面下で支えていることを意味します。海の中にいくら広い面積で広がっているとしても、水面より低いならば、それは島になることはできません。しかし、死のエウラキロンと呼ばれる暴風に襲われたアレクサンドリアの船の行く手に、すっくとそびえ立つマルタ島が構えており、その島のおかげで、その船に乗船していた276人全員が救われました。万一死の恐怖に襲われたアレクサンドリアの船の行く手に、その島がしっかりと構えていなかったならば、その船に乗っていた276人はどんな災いを被ったかはわかりません。それゆえに私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずですと解釈したパウロに、その島は単純にただの島ではありえませんでした。教会を踏みにじっていたパウロがダマスコの途上で主のフィペレテスとマルティスとして証明を受けた時、その現場にパウロ一人いたのではなかったのではないでしょうか。その現場には確かにパウロの一行がいました。パウロと一緒にダマスコのクリスチャンを捕らえに行く逮捕チームの一行でした。しかし彼らの中で、まさにその現場で主から証明を受けた人はパウロ一人だけでした。パウロが最も倫理的で模範的な人間であるからではありませんでした。パウロはダマスコのクリスチャンを捕らえに行くその逮捕チームの頭でした。彼らの中でパウロが主の最大の大敵であったわけです。それなのに主は他の人々すべてを差し置いて、ご自身の大敵であるパウロだけご自身のヒペレテスとマルティスとして召し出されました。パウロは自分に向けられた主のこの不思議な選択と証明を、自分の理性と知性としては到底理解も説明もできませんでした。 最後に彼が自分の理性と知性を超越して主の中で信仰で得た答えがエフェソの信徒への手紙1章3節から6節です。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。神様は天地創造の前から時間と空間を超越してパウロ、イエス・キリストの中でお選びになられ、ご自身の子にしようとお決めになった神様でした。それでご自身の時に至った時に、ダマスコ途上の逮捕チームの中でパウロだけピンセットでつまみ上げるように召し出してご自身のヒペレテスとマルティスとみなしたのでした。神様がダマスコ途上の一行の中でパウロ自身だけを召し出された神様の不思議な救いについて、パウロが信仰で得た答えは、天地創造の前から自分を選んで決めてくださった神様、その神様にありました。その神様以外の他の答えはありえませんでした。パウロを含みアレクサンドリアの船に乗船した人全員が上陸したマルタ島もやはり同じことでした。その島は単に海の上に浮かんでいる数多くの島の中の一つの島ではありませんでした。他の島とは意味自体が違いました。その島は死のエウラキロンと呼ばれる暴風に襲われたパウロを皇帝の法廷にご自身のヒペレテスとマルティスとして立たせるために、神様がパウロが乗っている船の行く道に前もって準備して置かれた生命の飛び石の橋でした。神様が死のエウラキロンと呼ばれる暴風に襲われた地中海のパウロをご覧になり、彼を救われようと彼の行く道になかった島をその時になって慌ててお作りになったのではありません。その島は神様が天地を創造される時からそこにそのように作っておかれた島でした。その時からその島は神様が時間と空間を超越してパウロのために準備しておかれた島でした。一歩さらに進んでパウロ自身の告白に従うなら、その島は神様が天地創造の前からパウロのために準備しておかれた生命の飛び石でした。42節から44節はアレクサンドリアの船がその島の海岸に座礁した時の状況を次のように伝えています。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事上陸した。 囚人たちの護送を引き受けた兵士たちは、乗り上げた船から囚人たちが逃げる場合、自分たちが処罰されることを恐れて、囚人たちをむしろ殺してしまう方がマシだと思いました。しかし護送の責任者である百人隊長ユリウスが彼らを戒めました。自分たちをエウラキロンと呼ばれる暴風から救い出した未決囚であるパウロを救うためでした。百人隊長は、泳げる人々は泳いで、泳げない人々は板切れや船の乗組員に捕まってマルタ島に上陸させました。その結果、44節がこのようにして全員が無事に上陸したとはっきりと証ししています。このようにして全員が無事に上陸した。神様が天地創造の前からパウロのために準備しておかれた生命の飛び石に、ついに人々が全員上陸して、助かる望みさえも奪い取った死のエウラキロンと呼ばれる暴風の影響から完全に切り抜けました。その時パウロの感激はどれほど大きかったことでしょうか。翌年の春にパウロがその島を離れてローマへ向かったからといって、パウロがその島をどうして忘れてしまうことができたでしょうか。彼の体がローマの監獄に閉じ込められている時にも、地中海を思うと必ず神様が天地創造の前から自分のための生命の飛び石として準備しておかれたマルタ島が心の中でますます蘇ったのではないでしょうか。ただこのマルタ島だけでしょうか。主のフィペレテスとマルティスとして生きていくパウロには、彼がこの世で接するすべてのものが、神様が天地創造の前から彼のために準備しておかれた恵みの御手であり、彼が迎える一日一日もやはり神様が天地創造の前から彼のために準備しておかれた恵みの日々ではなかったでしょうか。主のヒペレテスとマルティスとして生きていくパウロの人生自体が、主の中で意味の連続だったということです。その意味の連続は、パウロが主のために斬首の刑に処せられて死んだ後にも汗たり消え失せたりしませんでした。パウロが人生で編んだその意味の連続は、彼が死んだ後にむしろ神様により、神様の永遠の御言葉として聖書の中の使徒言行録で永遠に救い上げられました。パウロの人生が編み上げた意味の連続である使徒言行録を、神様が時間と空間を超越して天地創造の前から私たちのための生命の飛び石として準備してくださったのです。新信者クラス、成熟者クラス、証明者クラスで勉強しながら、ギリシャ語動詞エクサゴラゾについて何度か学びました。救い上げるという意味です。パウロはエフェソの信徒への手紙5章16節を通して私たちに、時をよく用いなさいと勧め諭しています。ここで韓国語を惜しむ、日本語聖書ではよく用いなさいですが、と翻訳されたギリシャ語動詞がエクサゴラゾです。歳月、すなわち時間を惜しむことは、多くこの世の人々が考えているように1分1秒を争いながら数多くの仕事を効率的に処理することではありません。パウロが時間を惜しみなさいということは、時間を救い上げるという意味です。一日中1分1秒を争いながら数多くの仕事を 効率的に処理したとしても、その結果が全て泡沫のように消滅してしまうものであるならば、その人は時間を惜しんだのではありません。たかだか泡沫のように消滅してしまうもののために、自分の大切な生命である時間を飛び散らしてしまったのです。時間を惜しむのは、毎瞬間私たちを通り過ぎる一秒一秒をすくい上げることです。時間はもっぱら永遠の意味でのみすくい上げられ、永遠の意味は死を打ち破って三日目に復活なされた主の中にだけあります。主の中で永遠の意味としてすくい上げられた時間は、決して焦ることも消え失せることもありません。一年が365日もあっても、意味を持っている日は単なるある日ではありません。至る所に石が散らばっていても、意味が込められた石はもう石ではありません。プロ棋士には碁石が石ではなく意味の集合体です。バレエが芸術であるのも意味の連続であるからです。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれるこの世の物事にも、このように意味が絶対的であるのに、ましてや主の中で永遠の意味として救い上げられた時間が、どうして色あせたり消滅することがあり得るでしょうか。私たち皆、毎朝主のフィベレテスとマルティスとして目覚めましょう。一日中どんな仕事をしても、その仕事が最終的に主のための手段になるようにしましょう。一日の日課を済ました後には、主を胸に抱きかかえて寝床に入りましょう。そのように生きていく私たちの一日一日は、神様が私たちのために天地創造の前から準備しておかれた生命の飛び石でつながるでしょう。日ごとにその生命の飛び石を飛び越える私たちの時間は、永遠の意味として救い上げられるでしょうし、救い上げられたその意味が集まって、この時代のための新使徒言行録として昇華されることでしょう。お祈りいたしましょう。これまで自分が歳月を大切にしながら生きてきたのか、過ぎ去った年月を振り返ってみます。毎日一分一秒を争いながら、目が回るほど忙しく生きてきましたが、その数多くの歳月が一瞬の間に跡形もなく全部消え失せてしまいました。これまで自分の人生に何の意味があったのか、過ぎ去った自分の人生も振り返ってみます。人生の無常以外にはいかなる意味も見つけられません。時間はただ永遠の意味でのみ救い上げられ、永遠の意味は死を打ち破って三日目に復活なされた主の中にだけあることを、今日の本文の御言葉を通して再確認させてくださり感謝いたします。私たちの一日一日が主のおかげで特別な意味を持つ主の日々として救い上げられますように、至るところに散らばっている石のように、私たちが取るに足りないものだとしても、天地創造の前から神様によって選ばれた私たちの存在の意味を忘れずにいられますように、私たちの動きが主の中で意味の連続になり、私たちの人生が主のための意味の集合体となりますように。 そうして私たちが毎日迎える一日一日が、神様が時間と空間を超越して天地創造の前から私たちのために準備しておかれた生命の飛び石で続いていきますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。